Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか？鎌田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2007年7月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは伝説のホテルマンおもてなしの極意を出版された加藤健二さん、その後編です。引き続きその著書にまつわる話、そしてこれからについてお伺いいたします。
Let's get knowledge with fun。
さあ、今回のエキスパートはアスキー新書から伝説のホテルマンおもてなしの極意を出版された加藤健二さんです。あのコンシェルジュという言葉は、まあかなり最近では耳なじみになってきている言葉になってますけども、はい、コンシェルジュっていうのはどういう仕事なんですかね。
翻訳しますと、これはあの門番とかですね、うん、お手伝いというような感じになるかと思いますが、うん、はい、やはり私が捉えているコンシェルジュというのは、もうお客さん 100% ハッピーにさせる、お客さんのその要望を 100% 答えてやる、うん、またそれに対してのお答えをしてやるということですね。私はもうそれをコンシェルジュと自分なりに考えてずっとやってきました、はい。
ということはもうまさに加藤さんの転職。
そうですね。普通はまあ門番とかですね、予測番みたいなんでしょうけれども、やはりホテルのコンシェルジュというのは、やはりお客さんの本当に右手あるいは左手になるような感じのお手伝いですね、はい。
なるほど。そのコンシェルジュとしての加藤さんの一日というのはどういう感じのこうスケジューリングだったんですか。
まず朝はまあ私はまあ3時半ぐらいに起きました。
3時半
起きまして。
もう下手したら深夜ですね、それはね。
まあシャワー取ったりですね。はい。して、まあコーヒーいっぱい飲んで。で4時、まあ始発が5時3分なんです。必ずこの始発乗るんですね。うん、まあ会社に泊まらない以外、はい。要するに自宅に帰ってます。はい、で、4時40分。43分ぐらいまでには家を出て、で、プラプラ、その、まあ、自転車通勤なんですが、自転車通勤で、その、駅まで行くと。で、駅で一番電車来る前に、ホームに、まあ、一度、ホーム行ったり来たり、まあ、一、二度こう、ウォーキングするわけですね。で、5時3分の電車に乗りまして、で、5時50分に会社に着きます。で、まあ、最近はずっとラフな格好で出勤しておりましたもんです。通勤してました。そこで背広着替えまして、それが自分のオフィスで。それでまあ、6時前に上上がりますね。で、それからもう1時間、最低1時間かけまして、閻魔町を作るですね。
ああ、先ほど話してた閻魔町。
はい、今誰が泊まって、どこに誰が泊まってるか、うん。で、今日出発のお客さん誰か。で、今日到着のお客さんは誰かと。それをチェックですね。
これは毎日の
作業？毎日です。毎日チェックしますね。
1時間ぐらいをかけて。
そうですね。1時間絶対必要ですね。はい。で、まあ時間があれば、今週どんなの、どういう方が来られるとか、そこまでチェックしたんです。それはなかなかそこまで手が回りません。うんうん、ですから日中の間、ちょっと暇になりましたら、宮内は誰が来るとかですね。で、その、今日到着するお客さん何時頃来るかとかですね。うん、出発のお客さんは何時頃出発するかとか。ですから極力、まあ予約を作る段階で、到着のお客さんのお時間。出発のお客さんのフライト、これは極力もらうように、私、口酸っぱく、当時から言ってました。
ごめんなさい、これは何人ぐらい一日いらっしゃるんですか？
もう全室私は確認しますから。201号室から1057号室まで。全部持ってきます。それと、あと会社で、例えば、外資系の一部上場の会社のどういう会社は誰が入ってるか、何人入ってるかですね。そういうのもチェックしますでしょ。
これはでも、1時間じゃ逆にでも足りないぐらいの仕事量ですね。足りません。これ今、手元に出していただいたのが、もうすべて手書きの。
全部、これは手書きじゃ、まあ、コンピューターで出す分は、もう簡単、やっぱり手で書かないと頭に入ってきませんし。そう、これはやっぱり。これは僕の財産。
なるほど。
で、これはポケットに入れるんです。
なるほど。
厚いノートは、じゃあ私、まあ、1時45分まで、ずっと、まあ、お茶も飲まずに、朝7時、ナイトマネージャーと交代しましてね。で、ずっとやりますね。で、食事に2時に入ります。で、それまではもう、本当に、これをポケットに入れながら、もう大体これも頭に入ってることなんですけども、じゃあ確認のためです。
なるほど、なるほど。
入ってる、まあ、私が、 家に会社の何ですか帰宅した後に動きのあった部分もチェックしなきゃいけないものです。その分が若干入っていると思います。まあおおよそ大体目安はついている部分なんです。
ああ、はい、そうですか。一日の分がこれが
大体これが 4,5 枚です。多い時は10枚ぐらいになりますけどね。これはもう昔のやつです。
いや
最近のやつはね処分して残ってこれは4年ですよね。平成4年の分10月20日。
ああ、じゃあもう15年前ぐらいの、
ね。まあ、その10、何年前ですね。で、まあ、それが、先ほどもちょっと、前後しましたけれども、
はい、
まあ、1時間かけて円魔寺を作りします。うんうん、で、7時になりましたから現場に出ます。そのもう7時になりまして、レストランが、ビュッフェのレストランが開きますんでね。まあ、コーヒーショップは6時から開きまして、早いお客さんコーヒーショップどんどん行きますけれども、で、誰々が来たら呼べよというお客さんには、ポーター、あるいはナイトマネージャーが来たと同時に私が指示するんですね、口頭で。あと、ミスターレンフリーが来たよって言って私はポーターをかけてコーヒーショップ行って、まだ7時前ですよ。今、ちょっと尽くしてる間に、挨拶して握手したりですね。はい、あります。
なるほどね。
あと、まあ、バスが6時10分のバスが、成田行きのバスが6時10分。うん、次は40分ですね。で、このお客さん何時乗るっていうことで来たと同時に、ポーターデスクで誰が今日乗る。どういう人が乗るっていうのも確認しました。乗る前に、バス乗るときにさよなら送って握手する。で、極力写真も僕だいぶ撮るんです。
うんうん、
お客さんと。たくさん持ってます。
うんうん、はい。
で、まあ、お名前を、あるいは顔を覚えて名前を覚える、それも一つの方法があるんですね。
う
ん、
そうです
ね。それを撮るんですね。
なるほど、
ね。やはり、もちろんウェルカムして来ていただくことも結構なありがたいことなんですが、お見送り、これも大切。リピーターは送りもいかにうまく送るかというのは必ずリピーターにつながる確率は多いですね。
なるほど。
もちろん滞在期間中のサービスも必要ですけどね、
う
ん
う
ん、
終わりよければという
そういうことですね、
はい、なるほど。でもそこまでしていただいたら本当にお客さんは感激ですよね、これはね。
まあ、ですからね、ご指名のお客さんが多かったんでしょうね。ありがたい話です。
なるほど、はい、そしてまあ本の中ではまあホテルでお会いになった、まあ、開講したという言い方もあるでしょうけども、様々な著名人のお名前も登場するわけなんですが、芸能関係で言うと、まあ、ビートルス、マイケル・ジャクソン、エリザベス・テイラー、フリュー・イグレシアス、それから三大テノールのカレラス・パヴァロッティ・ドミンゴ、
はい、
スポーツ選手では先ほどお話しあったアーノルド・パーマーですとか、うん、ジャイアント・ババさんのお名前
も、ね。ジャイアント・ババさんも前に東京の時は毎日食事をいらっしゃってましたからね。
そうですか、はい。財界からビル・ゲイツ、カルロス・ゴーンといった、それから日本の歴代の総理、大物政治家などなど、まさに世界の VIP の。
本当ですよね。
豪華絢爛。
まあ本当に幸せな男ですよね。ですから私の財産って言いますのは、やはりいろんなお客さんと知り合えたこと、
うん、
要するにもう超一流の企業のトップクラスですね、まあ、もちろんビル・ゲイツさんもそうですし、IBM の会長さんもそうですし、もう、ボーイングの飛行機会社ですね、GE の会長さん、社長さん、もう考えられませんね。もちろん日本もそうですね。日本の大、新日本製ですとかですね、もちろん国会議員、歴代の大、総理大臣ですね、もう大臣クラス。またうちにも大臣クラスのオフィスも、ヒルトン当初は随分ありましたからね。まあ、場所が良かった。本当にいいホテルに勤めさせていただいて、本当にそういう方と巡り合えたということは私の財産。で、まあ財産はまだまだですね、スタート。まあ特に私の先輩のホテルマン方は、まあ、ヒルトンから終わって、それで他のホテルに行って、いろんなホテルのトップクラスやってますね。まあもちろんホテル協会の会長さんもされてる、私の本当のボスもいますからね。そういう方たちと巡り合って会話していただいたっていうのも財産ですし。
なるほどね。特に印象に残っている方とのエピソードみたいなのは何ですかね。
ああ、いっぱいありますね。たくさんありますね。実は私、まあ、日本にいらっしゃるお医者さん、
うん、
お医者さんですね、はい、なんですけれども、お医者さんが、まあ、お医者さんはホテルとしては大変大切にしていかなきゃいけない、ですね。これは夜中にお客さんが急病になった時にすぐ来てもらうと、
うんうん、
当初はですね昼間だけしか来ていただけなかったんですね。それも日本人のお医者さんだったんですが、はい、やはり外人のお客さんをなんとかって、で、大体外人がメインに入られてますから、
うんうん、
で、この方英語できるかとお客さんがまず聞かれますね。ですから、いや外人のお医者さんだと いうことを言いますともう安心されますね、うんうんうん、でそのお医者さんをと仲良くなりましてね考えていただきました、うん、そのお医者さんがその自分であの本を出版した時にそのホテルで一番の大切な仲良いお友達になったって私にとって大切なホテルマンということで私の名前ともう一つホテルの、まあ、その方はダイバートみたいなんですけど名前二人が出てましたその時は嬉しかったですよね、
うん、あ嬉しいですね、そうか、
でその方がそのまあ、お医者さんでも体壊されて入院された、うんはい、それをいち早く、まあ、ナース看護さんですね当時の看護師さんで今あるです、ねはい、ちょっと入院しましてねでマネジメントで伝えましてね、うん、もう命一番入院した次にもうすぐそのフルーツバスケット超大きいものを作ってもらってね届きました。それとそのお医者さんにこういうものを届けてもらったホテルマンっていうのは、はい後にも先にもキャプテンの加藤しかいないってことですね。まあ、あちこちで言ってるそうですよ。他のホテルから聞きましたしね。本にも書いてありますね。
そうですか。それから加藤さんが正式入社されたのが66年ということで、はいはい、66年といえばビートルズ来日ですね。ということは入社されて半年ぐらい。
そうですね。正式入社して半年なんですが、やはりこれは本当に42年間。いやまあ最終的にまあ40年間ですね、うん、ヒルトンホテルキャピトル東急がやはりあれだけの国内外のから認められる知名度なホテルになったっていうのはやはりビートルズの影響はもう本当に何パーセントか本当にあると思いますね、はい、もう一番大きなゲストだと思います、うん、で入社した当初ですから最初に4人で来られたビートルズは私はもう本当に、駆け出し入って半年正式の社員になって半年で私がもうハウスマンの頃ですね、もう彼たちが泊まるともう私は一番の電車で来ますね。当時からも一番の電車、うんはい。そうしますと、当時赤坂見附の駅しかなかったんです。国会議事堂あるんですが、全然入り口がこっち側にはないんです。うん、赤坂見附の駅から帰ってます、うん。そこからもうみんなゾロゾロゾロゾロです、ね、もうホテルもいっぱい。それでもう、不安がいっぱい。うん、それその、本人たちが、まあ、10階貸し切りで、エレベーターも9階までしか行けないんですが、はい、我々は特殊な ID カードを持ってまして、上がろうとも上がれたんですけども、うん、まあ、何回か上がりましたけどね、やはり見たかったですね。
なるほど。
で、外で、その、観客、本人たちが顔出しますから、うおーってものすごい、あれですね、不安感の声が出ますもんですが、うん、そうすると私よりも仕事の手を休めて、7階に私が働いてたもんですから、7階の窓から本人たちが顔出してるのを見てね、いや、素晴らしい、素晴らしいと思ってました。また特に私のホテルの下に、三のホテルって米軍のホテルがあったんですね。うん、そこはまあもう日本人は入りましたよ。これ地形になってますんでね。要するにアメリカ人しかまあ、入りませんのでね、そこの屋上に、もちろんそのアメリカ人の外人のゲスト、もうホテルですからゲスト、うん、あるいはスタッフ、うん、で、日本にいらっしゃる、その身内の方たちがそこの屋上に乗って、もう、ボンボンボンボン、国旗持ったり、その、英国国旗、アメリカの国旗ね、日本の日照旗もこうやりますと、本人たちはもう顔出す。忘れませんね、子は今でも。
いや本当にすごいエピソードですね。
その後はね、ビスティーローズが同じようなあれだったんですけどね。当時はこの二つすごかったです。
うん、
で、その後、ヒルトンの時に、ジョン・レノンさん、まあ、奥さんが、その日本人のね、小野さんですから、最初来られて、まあ、泊まりたいということだったんですが、本当は我々お泊めしたかったんですが、やはり、当時外人のお客さんに、そのビジネスマンがかなりの、
お叱りを。
お叱りを受けました。
やっぱり、ちょっと、ミュージシャンがご覧こう、まあ、
本人たちは静かなんですよ。はい、ただ、不安がすごい。
なるほど、なるほど、
はい。やはりビジネスマンに対して、ビジネスもかなり休暇までビジネスマンですからね、ほとんどが。うん、のためには良くないということで。うん、もう今、その創始者が亡くなってしまいましたから、まあ、お役ご免でお話しますけれども、やはり、まあ、ジョン・レノンさん、小野さんたちにはですね、やはり部屋がいっぱいだということでですね、うん、本当は部屋がいっぱいでも用意しなきゃいけないお客様です。うん、でもやはり、そういう関係でですね、本当に悔しくてしょうがなかったですけどね、お断りいたしました。最初は、その私のボスが出てったんですが、もう納得しなくてですね、うん、もう俺も出して、加藤前、僕はアシスタントですから、その加藤前が出てけってことで、3度、その時、じゃもうその後、次からまた2回来られて3度来る。 お話しました。
あ、そうですか、
申し訳なかったですけどね。で、それをお断りしたことがある新聞に大きく出ましてね、日本のミュージシャンの方にお叱り受けてね、閉館する前の夜ですよ。
あら、
お叱りに来られてね、加藤呼べっていうことでね、もうその方はそれまで何度もお会いしてるんですよ。でもね、やはりあのホテルがなくなるということでですね、まあすごい大声出してこられました。
あ、
本人も分かってるんでしょうけどね、はい、
なるほどね、はい。まあ、本当にいろんなご経験がある中で、そのホテルマン生活の中で一番つらかった思い出ってのは何ですかね。
つらかった思い出、そうです、まあ、あのつらかった思い出っていうのは、ね、みんな忘れてしまいましてね、そんなないんですよね。まあ、でも残念な思い出というのはいくつかありましてね、まあ、あのお客さんがお支払いをされない で、で出てしまう、ホテルマンを騙して出てしまうと。私も二人されたんですがね、スキップアウトされたんですが、そういうのも悔しい思い出の一つなんですが、でもそんなことを頭に入れてますとね、次の仕事はできませんのでね。で、一回は全部自分と、でその私の後輩が取った予約なんですが、彼にも少し出させましてね、その会社に償いをしましたけどもね、はい。普通は会社であのいいって言うんですけどね、やはり自分が納得できなかったもんですし、ちょっとね。
なるほど。でもその下りのあるところで、非常にこれもいいなと思ったのは、仕事をしない人はミスをしないという、
はい、
この心は。
そうですね、やはり、何しトラブルを起きそうなお客さんとか飛んでいかないんですね。特にマネージャークラスになりますとね、かなり厳しいクレームが入ってきますね。そうしますとね、お客さんクレームが入って、お客さんとの、まあ、お客さんは結構押してきますけれども、我々はお話を聞いてやらなきゃいけないもんですからね。そこへ飛び込んでいくのは大変なことだと思います。はい。ですから、そこを引用して、私は仕事しない人間はミスがないって言うんですけど、言ってるんですが、応援してそうなんですね。ですから、何でも、やらない人間はトラブルないし、マネジメントからもないということですね。
なるほど。
ですから、よく私はマネジメント言いました。普段から一生懸命やってるから、こう一つや二つのミスはこれはしょうがないと。やらない人間をミスはないんで、ってことは、よく最初から言ってましたね。
なるほど。
はい、
最初から守りに入るのではなく
ないということですね。
ということですね。仕事をすればミスもつきものだけど、
そうです。
でも次にどうするのか、
そういうこと
ね、どうインプルーブするのかということなんですね。はい、なるほど。一番嬉しかったことって何ですか。
いやー、まあ人助けですよね。まあ、お客さんはそのヘルプをしてくれとかですね、困った時に我々のところに来ることは確かなんですけども、はい、やはり、私が一番のあれはですね、スウェーデンのミスター・エリクソンという方なんですが、もうずっと前からヒルトンの時のお客さんなんですけどもね、体を壊して、まあ、日本に来るのにも奥さんは心配してたようです。で、まあ、普段から何かあったら、キャプテンの時なんですがね、はい、加藤がいるからキャプテンに電話しろということで、で、夜の11時ぐらいに、奥さんがご主人と、まあ、もちろん静電か国際電話で話したそうですね。その時元気だったそうです。で、まあ、私が出ていく前に、だから6時前に、オペレーターからミスター加藤という外人の女性のお客さんが電話入ってるということで。で、実は、話聞いたら、主人と指話したけど全然連絡つかないと。ちょっと部屋行って飛んでってくれないか。でも遅延もかかってたし、それで打ち替えもかかってて、それを壊して、遅延で壊しまして飛び込んで、そして、カッターで壊しまして飛び込んで、そして、まあ、すぐにもうそれ分かってましたからね、あ、これは危ないということ。で、すぐ、まあ、先ほどのお医者さんに、連絡取りましてね。で、たまたま、その近くのホテルに往診に来てたんですね、6時ぐらい。お医者さん、救急車が先に飛んできましてね、見てくれましてね。で、なんとか助かりました。
一命を取り留めた。
もう、で、まあ、もちろん師匠も一緒についてたんですが、師匠は前の日に香港に先に入ったんですね。1日前に日本に出たんです。
離陸
したんですね。ですからね、まあ、その時いれば、その師匠は随分、そばに行って、あれしてたんでしょうけども。まあでも、まあ私がいてよかったと、本当に人助けにしたなと、そう思いましてね。まあ奥さんから今でも感謝されてますしね。本人もその後二度ほど来てますからね。はい。まあ結構、お部屋で体調崩すとお客さんかなりいますけどもね。
なるほどね。
でもこういう
ケースは、
危機一髪まれですね。はい。ですから普段から、まあまあお客さんが自分私の名前を奥さんに伝えたということも、普段からの努力かなと。
そうですね。はい。
重視してます。
ね、そこにもつながってきますよね。
はい、そういうことですね。
はい。Let's get knowledge with fun. さあ、40年以上、勤め上げられて、 今思うこのホテルマンという仕事の魅力、何なんですかね。
やはりですね、まあ、先ほど申しました、やはりお客さんが、またリピーターとして戻ってきて、ニコッとして、向こうから飛んできて手を取って、あるいは逆に私が気がつかないうちにですね、背中ポンポンカト来てるよとかですね。
ああ、嬉しいですね。
ということですね。そしてね、もう本当にこれだけは、本当にホテル冥利に尽きるんですがね、うん、実はまあ、ある、航空会社の社長さんがですね、
はい、
もう東京のスタッフも誰も分からなかったんですね、うん、実は、4月末に日本に来まして、はい、加藤トップですよ、社長ですよ、
うん、
来ましてね、加藤実は俺と写真を撮ろうって言うんですね。
ほうほうほう、
で、
まあ、トップの方が
の方が写真撮る、はいはい、でこの方がミスター・ムラーリーという方で、うん、ボーイングという飛行会社の社長さんなんです。そしてですね、
はい、
これをもっと大きくした写真と、うん、で私に手紙で、これ本人のサインで、
あ、
ミスター向かい自分の、便箋ですね。
そうですね。
で、私宛てに、
はい、加藤
宛てに、
はい、
で、私と私の家内にですね、ブレスレットとかいろいろ送って、
は
あ、で、飛行機の、767の DVD を送って、
うん、
それから1ヶ月経ったフォードの社長に、ヘッドハンティングされる。その時はもう本人は分かってて、これが最後だということで、
渡
す写真を撮
る。ああ、だからこそわざわざ一緒に撮ろうと。
撮る。ですから私は、ね、個人に、社長、ボーイングの社長は個人に私にメールしてくれました。
加藤さんと、ね、
もちろんこの
封筒入ってますが。
キャブートみたいな封筒にね、
はい、
入れましてね、
はい、いやそこまで。
飛行機の模型も一緒に入れて送ってくる。これは嬉しかったですね。写真はね、こういう写真はたくさんあるんですけどね。
はい、なるほど、本当に思いが詰まってますね、それはね。
もう本当にアメリカのトップの会社ですよね。
ですね。
フォードの社長になって、今、自動車会社で彼会長ですからね、アメリカ工業会。
その方が直々に、その方からですもんね。すごいことですね。
ありがたいことなんです。このケースは、まあ、彼だけじゃなくて、大にありましてね、
うん。
ありがたいことです、
ね。なるほど。さあ、そして、そんな加藤さんが思ういいホテルというのは、どういうホテルですかね、
う
ん。
そうですね。やはり、僕個人として見てですね、やはり、まあ、ホテル、いいホテル、やはり、立地条件。これは大事ですね。立地条件大事ですね、はい、うん。で、もちろんハードも大切でしょう。でも、もちろんソフトですね。私に言わせればソフト。
うん、
で、まあ本当に、このおもてなし、なんですか、お客さんが感動するサービスですね、
うんうん。
自然に出るサービスですね。これはやはりいいホテルじゃないかなと。それは私一人じゃなかなかできるわけじゃないです。一、
うんうん、
人でも多くのホテルマン、要するに国産しかり、メイドさんしかり、ポーターしかりですね。うんうん、みんなが、ですから普段からのそのホテルのトップ総支配人がいかにうまくソフト面をコントロールしているかということですね。
なるほど、
はい、
そうするとまあ重複する部分はあるかと思いますが、いいホテルマンというのはどういうホテルマンになりますかね。
細やかなサービス気配りですね。
うん、
そしてお客さん、私はもうノーと言わないですね、はい、何でもトライして最善を尽くすということですね、
はい、それがやっぱりいいホテルマンなど、
そういうことですね。
そのいいホテルマンたる人材は今育っているんですか。
そうですね、特にですね、うん、やはりキャピタルが終わる頃ですね、私から見て本当に、これはもう私以上にこれからなるスタッフっていうのは2人いました。1人は京都に行きましてね、1人はまあお父さん2代目つかなきゃいけなくて、やはりホテル業界から去った男がいるんです。これはまあ本当にホテル業界の損失だと思いますが、これは素晴らしい男でしたね。
なるほ
ど、はい、まあ、今昔からと比べてうんと育ってますね、
うん、
なぜならばやはりかなりその大学生、もちろん男性もしっかり、女子学生もしっかり、なんとかホテルで勉強したいかと、ずいぶん来ましたね。
うん、
まあ、普通は、商社に入ったり、銀行に入ったり、中企業に入りたい、そのくらいの、頭も持ってる方々なんでしょう、学生さんなんでしょうけども、やはり、身近なホテルでね、入りたいということ、ホテルも、やはり、うん、でも勉強したいということで随分来ましたね。
そうですか。
今でもメールなんか入ってきますよ。いいサービスだなんぞやとかですね、いうことでね、はい、
でもしっかりと更新も育っているということ
ですね。
ことはあるわけですね。
ありますね。まあ、特に、まあ、 ホテルの格付けはというと、やはり、いかにエグゼクティブコンシェルジェが、いいコンシェルジェがいるかということですね、うんうん。新宿のもうホテルにもいい方もいますしね。六本木界隈のあのいいホテルにもたくさんいますしね。うん、日本橋界隈にいます。どこも、私はもうホテル行ったらいかにコンシェルジェがどれだけ活躍してると、うん、もうそこを見て歩くんですけどね。まあよくホテル周りはするんですよ。いや皆さんね、本当に頑張ってます。
そうですか。
これからはね、東南アジアには負けません。
うん、なるほど。
サービスは東南アジアって一時言われてました、うん、もう日本に勝てなくなるんじゃないでしょうか。
そうです
か。ナンバーワンのサービスのあれですね、いいホテルになると思います。
なるほど。
間違いないと思いますね。
日本のホテル業界
もう
明るいですね、いやなんかすごいワクワクしてきました ね、 これはね、はい、さあそしてまあそのホテルマンとしての、一応の区切りをつけられた、はい、去年末でということなんですが、はい、今後加藤さん個人としてどういう活動をしていきたい
ですか？は
い、
実は私、まあ、65歳と、6ヶ月、ホテルにいましたんですが、63年定年になりましてからですね、なった時には、私、24年前、臓器移植をしてるんですね。
臓器移植？
腎臓移植をしてるんです、ね。
はい。
透析は1年8ヶ月はしたんですが、うんうん、まあ、かなり透析の期間短かったと思いますけれども、やはり臓器移植をして、こんなに元気で、24年間元気で頑張れたと。
当時としてはかなり、珍しい。
そうですね。まだまだ初期ですね。
初期。
やはり日本で一番最近臓器移植をした、もう本当の権威の太田和夫という、その教授がいるんですが、うん、彼にしていただいたということでですね、うん、まあ本当の初期の初期ですね。
はい、
もう大成功を収めて、こんなに元気になりました。うん、で、身近にその当然、今でも26万人の腎臓移植患者おるんですね。で、この方たちを一人でも救ってやりたいと、うん、移植させてあげたいと。で日本の場合は移植というのはなかなか腎臓がないんですね。
うん、
ですから、海外から一時は、死体腎が入ってきまして、今、皆無です。ですから、日本国内で腎臓運動、脳死の状態でいかに、みんなが提供するかということで、そのためにですね、このように元気になったということを、まあ、もちろんお医者さんと行くこともありますし、私個人でですね、いろんな講演をしながら頼まれたらどんどん出ていきます。もちろん臓器移植のそのパーティーなんかありますと出てですね、いかにこんなに元気、移植患者は普通の人と変わらず元気で現場で活躍していると、うんうんうん。特に私本に書きました、1日15時間、16時間、もう12時間、毎日12時間という形。こういう方を見てですね、皆さんから、特にこの本が出ました。アスキー社から、おもてなしの伝説のホテルマン、おもてなしの極意という本を出しましてから、その臓器移植を希望者、あるいは臓器移植をされている移植患者の方たちからも、随分連絡が入ってきてますね。ですから、加藤さん、もう先頭になってやってくれという。で、まあ、先々週も行って講演してきました。で、先週もしてきました。甲府でしてきました。ですから、これからもですね、今までホテル業界、まだ好きですよ。大好きなんですが、もうそろそろ臓器移植のために頑張っていかなきゃいけない。26万人のために頑張っていかなきゃいけない。また移植された方でも、やはり自分の体調が悪くてまた戻るケースも結構ありますんでね。ですから、やはり私が現場の先頭になりましてね、やろうということで。やっております。
なるほど。
ですから、その今ですね、臓器移植を、待ってる方はたくさんおりますんでね、うん、私がいつも携帯してる、ものがありますんですね。
はい、
この臓器提供意思表示カードっていうのがあります。
ドナーカード
ですね、はい。これを皆さんが持っていただいて、うん、特に今、海外でやってます、免許証の裏にですね、
はい、
これと同じようなのがあれば一番ベストで、まだ日本は免許証の裏には書くことができません。うん、ですこういうカードを持っていただいて、一人でも多くの方がですね、提供し、作っていただく気持ちになっていただければ、私はハッピーだと思いますし、
も
う切にこの場所を借りてお願いしたいと、このように思っております、ね。
はい。まあ、ご自身が本当身をもってそれを体験されて、
ね、
実証されてるわけですから、
はい、
こんなに元気になるんだと、
はい。そういうことですね。はい。もうみんなも、待ってます。健人運動でしたら毎日でもいいというくらいの気持ちで動いております。
なるほど。
はい。
はい。さあ、加藤さんのホームページアドレスはこの番組のホームページにも掲載しておきますので、ぜひチェックしていただきたいと思います。さあ、最後になりますが、番組恒例の質問なんですけれども、加藤さんにとって、これまでで一番思い出に残る先生というのは、どういった方になりますかね。
ホテル業界の先生はミスター・リチャード・ハンドルですね。はい。
はい、
で、臓器移植していただいた先生は太田和夫。
うん、はい。リチャード・ハンドルさんは何を教えてくださいましたか。
いやですね。 もう私はですね、彼から直接あれこうやれ、まあ厳しく注意されたこともありますけど、彼を見て育ちました。ですからですね、まあ私の間にまだワンクッション、トゥクッションもある私より偉い人たちとはもう常にやってましたけど、私はそのマネージャーとして、特に支配人になる前のマネージャーとして彼を見てた、その部分が今のその私を作ってくれたと思ってますね。
なるほど。
彼が朝起きて現場に降りた時から上がるまでの、あるいはお客さんにいかにどのようなサービスしてるか、おもてなしをしてるかということを学びましたね。その私の師匠ですね。
なるほど。
はい、ホテル業界の師匠です。
ホテルマンとしてのまさに原点。
原点ですね。はい。
エッセンスって感じですね。はい、そして太田先生ももちろん思い出に残る先生、
はい、そうですね、これはもう日本の人種学会ではなくてはならない男ですね、はい、先生です。
はい、まあこういった方々がいらっしゃって、そして今、はい、加藤健二さんがいらっしゃると。
そうですね、
ラジオ版学問のすすめ、本日はアスキー新書から伝説のホテルマンおもてなしの極意を出版された加藤健二さんにお話をお伺いいたしました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめ。スペシャルエディション。
ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション。伝説のホテルマン、おもてなしの極意を出版された加藤健二さんをお迎えしての後編をお送りしました。いやー、お話をお伺いした加藤健二さん、もう何十万人の方と握手をし続けてきたミスターシェイクハンド、私も先ほど握手をさせていただきました。マイケル・ジャクソンとも握手をしたてと握手をしました。あったかい、そしてお人柄ももちろんプロフェッショナルなサービスマン。今後は臓器移植に関する活動でご活躍されるということです。ぜひともそちらも大いに期待したいと思います。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。